gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは3つ目のインタビューというところで、三井さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。いや、もうプロフィールから分岐点からもう本当に聞きたいこと満載なんですけれども、うん、でもそんな土台がある中で、三井さんが今捉えている、かつ今捉え続けている役者のお仕事と、あとはその会社経営されている印刷会社の方っていうところで、うん、両方のそのやり続けている理由とか、まあなぜが、三井さんの中でどんな風に終わりなのかっていうのをちょっと聞かせていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それではまず役者の方ですかね。はい。
まず役者ね。うん、先ほど話した通り、28の時にいろいろね、役者を辞めようかななんて思ったことがあって、その時にとある方にこんなこと言われました。辞めるのは簡単だよ。続けるのは難しいんだよ。このたった一言で自分の心がめっちゃ動いたんですね。当時はです。確かにそうだなと、続けることの方が難しいなと思って、その時はマジでなんとなく、言葉あるけど、なんとなく続けていたんですよ。うん、ところがですね、役者活動をしていて、そこに気づきがあるんです。誰かが私を必要としてくる瞬間が出てくるんですよ。
うん、
とある方がですね、もう忘れもしませんが、私のお芝居を見てくれて、その時に自分の人生変わりましたって言ってきた方が一人いました。
うんうん、
その方女性でした。どんなことを言ったかっていうと、普段思ってもいないね、自分の、例えばセリフを発するじゃないですか。
はい。
そのセリフを発した言葉がとても突き刺さってくれたと。そして普段おとなしそうにしている私がはっちゃけた役を当時やったんですね、
うん、
この姿を見てくれて人は変われるんだっていうことを気づいたそうです。だからそれってやっぱり自分が、ね、必要とされてるんだろうなってとても感じていて、うん、さっき言ったように辞めることは簡単だよ、続けることの方が難しいよ、だから続けていた頃こそそういう人に出会えたんだよっていうことにつながっていくわけですよ、
うんうんうん、
でその役者を続けていたからこそ今のビジネス、会社も、変わっていくんですけども、実際にさっき言った28区の分岐点の時に、会社に私呼ばれるんですよ。はい、というのも、会社に呼ばれた理由としては、父親、まあ当時父親が社長だったんですけども、社長が倒れちゃったんですね、当時。うん、で、会社を切り盛りしてほしいんだってことで、全く経営の経験のない私が、突如として会社経営を携わるわけですよ。
うんうん、
そこでもやっぱり、まあ、いろいろ一悶着あるんですけども、行った瞬間に全く知らないスタッフさんがたくさんいて、こいつ何者って顔で見られるんですよ。
はい、はい。
ただしそこでやっぱり役者の経験が生きるんです。つまり、堂々としてようと思ったんです。
うん、うん。
役者魂が出るんですよね。だからそれがあったからこそ今につながるんですけども、何でもそうですけど、やっぱ自信をつけることと、その、恐れずに何でもやっていく。
うん、うん、うん。
役者を経験した人が多分一番言えることっていうのは、現場に行けば全く見ず知らずの人と演技をしなくちゃいけないんですよ。それってめっちゃ度胸につながるんです、
うんうん、
特にテレビなんか特にそうです。テレビ行った瞬間にこんな人とやらなくちゃいけないのって、それこそさっき言ったねスマップそうですけど、大スタートを演じないといけないわけですよ。それがやっぱり若い時に経験できていたので、それがやっぱり会社経営にすごく直結したなって、堂々と恐れずに何でもやっていこうと、もちろんぶつかることもたくさんありましたけども、役者をやっていて、やっぱそれが、うん、継続することの大事さだったなーって今更ながらに振り返ると思うかなっていうのが一つの、うん、答えかなと思います。
うんうんうん。
うん。
なんか続けたその先にって言葉がね、当たり前のようにありますけれども、うん、その続けていく本質というか、伝えられる場面場面が三井さんの中でまたいっぱいあるんだなって思いましたし、うん、でそのあれだったんですね、その28区の時に会社からも声がかかって、うん、まあ、この後ちょっと印刷会社の経営の、まあ、続けてるホワイトとかも今お聞きしようと思うんですけれども、その、まあ、両軸というか、で、チャレンジし続けてるわけだと思うんですけれども、うん、印刷会社今ちゃんと背負ってやり続けてる理由としては、いくつもあると思うんですけど、伝えたいことありますか？
一番言いたいのは、まず役者を目指してる人に言いたいのが、やっぱ役者の方も食べられない時絶対あるんですよね。例えば皆さんもアルバイトやったりとか、
はい、
どっかで仕事を多分もらったりしてると思うんですよ。
うんうん、
で、私の一つの考えで、アルバイトと経営って結局働くことには変わりないよね って思って、私は経営を取ったんですよ。
はい。
実際にアルバイトで自分の人生食いつなごうかな、役者の人生食いつなごうかなと思ったんですけど、私は経営を取りました。で、それを取ったからこそ今があって、で、じゃあなんで印刷会社をもっと経営していかなくちゃいけないかなと思ったのは、父親がやっぱりこの会社を作った時に、世の中にその30年以上、40年以上ある会社って存在しないんだよねっていうのを当時すごく言われてたんですよ。
はい。
で、私がもし継げば半世紀経つなと思ってて、実際ももう50年以上続いてる印刷会社になったんですけども、当時30年ぐらい続いた会社を受け継ぐ時の怖さもあって、た
はい。
だ、父親が亡くなる前に一言言ってくれたのが、まあ、亡くなる前っていうか一言、倒れる前ですね。倒れた後はすごい植物人間になっちゃってて、もう全然会話できなくて、結果亡くなってしまったんですけども、その入院中に言ってくれた言葉が、経営はとにかく大変かもしんないけど、お前やりたいことずっと続けろって言われたんですよ。それもすごく背中を押してくれて、だから父親がやってきた会社も守んなくちゃいけないなっていう逆のプレッシャーもあって。
確かに逆を言われた感じはありますね、
も
お
あっ
父
た
様
し、
から。
で、プラス自分のやりたいこと続けなさいって。これは絶対自分の人生の中でプラスになるぞって言ってくれたからこそ今があって会社を経営しよう、継続しようって思ったのが一つの今の仕事につながるかなと思いますけどね。
なるほどです。結構分岐点の話からそうですけど、そのタイミングで最高の言葉をなんかいただいてますね、三井さん、本当に。でもいただいてるっていうか、多分いただける瞬間から、なんかこう、まあ逃げないとか、だって向き合わない人に言葉って飛んでこないと思うので、なんか三井さん、その時の三井さんに合ったものを入れてたんですかね。どうなのかな。
ねえ、まあ、とあるね、ほら、経営者交流会とかでメインプレゼンっていうのがありますけども、それでよく話す言葉、まあ、前回もやったんですけども、私の分岐点、もう一個会社経営の時にあって、自分の会社として動かすじゃないですか。で、いわゆる皆さん、未回収金って言葉聞いたことありますかね。つまり会社が、相手方が亡くなってしまったりとか、まあ、いわゆる倒産みたいなことを、私20
払えま
代、
せん。
30代前半とかで経験するんですよ。多額の未回収金が生まれると、自分のやってきたことが全て泡になるみたいな経験をするんですよね。それがあったからかな、なんか、その時、父親が言ってくれた言葉は、さっき言った、お前自分の好きなことやれとか、その資金繰りは何とかするから、お前ちょっととにかく会社経営に集中しろとか、だからそれがあったから、役者も続けられてきたのかな。何があっても、結果、マイナスになっても、人は生きていけるよっていうことを自分で 身をもって体験するんですよ。あの当時は本当会社倒産するなって本気で思いました。それがあったからかな。とても
なる
続けられる力になったと思います。
ほど。ね、多くの人がその場面できっと手放しているであろう場面だと思うんですけど、やり続けてね、お父様もきっと、その続け方、なんかその変にどっちかを手放さないとできないじゃなくて、やり続けてる、ね、姿見て、喜んでるんだろうなと思いながら聞いてました。
そう
はい。
ですよね。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、ちょっと、時間もちょっとだけ余裕があるので、もう一個質問させていただきたいのが、今何かを、まあ、続ける続けないも判断するのは皆さんご本人だと思うんですけれども、何か迷いが本当に真っ二つに右左分かれているところに立たせられたときに、三井さんがそんな人に声かけてあげるとしたら何かかけられる言葉あったりしますか？
ああ、よくそれね、私も自分で体験してるんで思うんですけども、楽な道じゃなくて苦労する道を選びますね。というのも、何でもそうですけども、何か始めれば、必ずその悩みって出るわけですよ。何か始めた場合は、何でもそうです。じゃあ、例えば、映画見に行きました。映画を見たことで感動を覚えるわけじゃないですか。映画を見なければ感動なんか出ないわけです。それと同じように、苦しいことで立ち止まるよりも、この苦しさをどう打開するかってみんな考えると思うんですよ。でも、この苦しさって根本何かって言ったら、初めてから苦しくなったわけじゃないですか。
確かに。
だったら、苦しい時に立った時は、多分楽な方、逃げるんじゃなくて、あえて苦しい方で打開策を見つけるんじゃなくて、とにかく、これを何とかしよう、何とかしようっていうふうに、いろいろ考えて、いろんなところに私は行った方がいいんじゃないかなっていつも思います。
ありがとうございます。多分、今本当に聞いている人に届いたと思うので、なんかね、こんなんな方選びなよとか、楽な方ではない方って言葉は聞いたことあると思うんですけど、なんかその選び方を伝えてるのではなくて、生き方の土台として、この先に待ってることって、 得れるものきっとあるんだよってことを今教えていただいたと思いました。はい。あっという間です。分岐点の
わかりました。
話。ありがとうございます。
わかりました。
で、次回で最後のになるんですけれども、最後のパートは、そんな三井さんが、次に残したいギフト、何を残して今生きているかということで、インタビューさせていただきますので、次回も楽しみにしていてください。ありが
は
とう
い、
ございまし
ありがとうございました。
た。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの今世で残したい思い、ギフトについて掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。